はい、それじゃあですね、問題解説していきましょう。で、問題文短いんでね、上からいきたいなと思いますが、X 社の保金代表は保金全員の合意に基づき第三者から払い込み資金を借り入れ、各保金の引き受けた株式の払い込みにあて設立登記を済ませたと。その保金人は代表取締役に就任し、設立直後に払い込み取扱銀行からその払い込み金相当額の払い戻しを受けて借り入れ先に返済したと。まあいかにも見せ金っぽいということになってくるわけですけどね。でこの場合 X 社の設立の効力につきどのような問題を生ずるかと、でまた誰がどのような責任を負うことになるかということですね。でまず前段からいきたいなと思いますが、設立の効力を、ね、考える前提としてやはり払い込みの効力に、ね、ついて検討を加えておいた方がいいんだろうと思いますね。でそこで、払い込みの効力ですけども、先ほども言いましたようにこれはもう見せ金だということになりますから、ね、判例が言っている3つの要素ですよね、これを立てて当てはめていけばいいと、まあ、そんなに、ね、問題文の字をたくさん書かれているわけじゃないんでね、まあ、簡単に当てはめておけばいいのかなというふうに思いますけどね。はい、あとまあ若干微妙なのが、今回ねその保金代表が保金全員の合意に基づいてね、そういう見せ金っぽいことをやってるわけですけれども、まあ、保金全員との関係でね払い込みが無効になるのか、それともその当該代表との関係だけでね無効になるのかっていうのは一応問題になり得るかなと思うんですけども、まあ、ここはねその保金全員の合意に基づきというふうに書いてあるから、ここも全員との関係でね無効になると考えていいんじゃないかと思うんですよね。はい、でちなみにですね、平成26年のね会社法の改正で仮想払い込みを行われた場合の責任ですよね、これは規定されていますので、なのでねその仮想払い込み有効なんじゃないかみたいな話も実は出てきているんですよね。実際に条文の文言でもですね、権利を行使することができないとかね、権利を行使することができるなんていうね文言がありますので、なのでまあここから考えてもね有効なんじゃないかっていう説も実はあるんですけども、まあ、通説は無効だっていうふうに考えているしね、立法担当者はここは解釈に委ねる趣旨だというふうにね、そういうふうに言っていますから、ね、まあ、通説の見解に従って無効だというふうに考えていただければいいと思います。さて、でですね、これが前提問題ですけれども、次に設立の効力ね考えていく必要があります。でここはですね設立無効の訴えですよね、これによる必要があるわけですけれども、設立無効原因ですね、これ法定されていないということになりますよね。828条ですね。で828条っていうのはね、例えば、まあ、2号なんかねよく使うかなと思うんですよね。2号というのは株式発行、募集株式の発行の場合ですけどね、まあ、いずれにしてもこれね828条に、まあ、この無効原因って定めてないわけですから、解釈でね、まあ、これ明らかにしていかなければいけないということになるわけですね。でこの設立無効原因に関してはですね、一般的にはね客観的な無効原因に限定されるというふうに言われていますよね。で本件ではじゃあどういうね、その無効原因考えられるかということになりますけれども、まず一つはですね、やはり一切有効な払い込みないということになりますね、見せ金については仮想払い込みとして無効になっちゃうわけですから、ね、一切有効な払い込みないということになりますので、なので、27条4号ですね、ちょっと条文見ていきましょうかね。27条の4号ですけれども、27条4号ね、設立に際して出資される財産の価格またはその最低額というふうにありますけどね、まあ、これいくらなのかね、分かんないわけですけども、ただね、結局有効な払い込みゼロということになりますから、まあ、これはね満たさないということになるでしょうね。はい、ただねこれに関しては事後的に一応治癒できるというふうに言われていて、まあ、仮想払い込みに関する義務責任ですよね、これを履行される、これが履行されてね、その最低財産確保されるということになったら、瑕疵が事後的に治癒されるというふうに言われています。まあ、本文ではね、その辺よくわからないんで、まあ、治癒される可能性があるよってことだけ書いておけばいいかなと思うんですけどね。はい。あと、米中心とかちょっとまあ無視してもらえばね、いいんじゃないかと思いますけれども、これどういうね、立場なのかって言いますと、まあ、そのまさに仮想払い込みがね、行われているような場合ですけども、これは、その出資財産の最低額に相当する出資が仮になされていたとしてもですね、出されていたとしても仮想払い込みだっていうことを持ってですね、重大な手続き違反ありということでね、客観的な無効原因ありということで、ね、設立無効原因になるんだっていう見解なんですよね。ただまあ本件はですね、そもそもね、この最低財産確保されてないと思われますのでね、まあこの見解は無視してもらっていいんじゃないかと思いますね。その最低財産確保されている時にだけど出資のね、その仮想払い込みがありますという、そういう場合ですよね。でこれ無効原因になりますかっていうのは議論があると考えていいと思うんだけどね、まあ今回そもそもね、ゼロ円ってことになっちゃうと思いますんでね、まあここは無視していいんじゃないでしょうかね。さて次ですね。で次、先ほど言いましたようにね、仮想払い込みこれ無効だってことになりますから、払い込みはゼロ円とね、払い込みなしでないってことになりますよね。で、そうするとですね、これ一つ問題なのは、発起人がですね、誰も株式引き受けてないんじゃないかっていうことなんですよね。条文でいくと25条の2項ですけれども、ちょっと見てみくださいね。各発起人は株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないと。で、これについてはですね、違反すると重大な手続き違反になって、 で、客観的無効原因構成するというふうに言われているんですよね。で、これどう考えるべきなのかと。で、ここはですね、実はちょっと難しい問題が出てきましてね。っていうのは何なのかと言いますと、出資がですね、なされていないと。まあ、要するに仮想払い込みがなされたっていう、そういう場合なんだけども、これ株式成立するんだろうかっていう問題が実はあるんですね。で、これ、旧法化でもあったんだけれども、平成26年会社法改正後も議論が、されているところですね。で、ここも、その立法担当者によればですね、やはり解釈に委ねられているということですから、解釈で明らかにしなければいけないということになりますけれども、大きく分けるとね、二つの見解がありますね。一つはですね、もうそもそもね、払い込みがないわけですから、未成立、不存在になるんだよっていう見解ね。で、その一方の局にある見解というものがですね、これは株式発行は有効なんだということね。株式発行の、まあ、無効原因もない。つまり有効、完全に有効に成立するんだということですね。まあ、どうしてなのかということになりますけれども、それは確かに仮想払い込みに、ね、なされたかもしれないけど、平成26年改正ね。これ出資義務は、まあ、その履行義務ですよね。規定されていることになりますから、とりあえずね、株式は有効なんだけど、金だけ払われてないっていう、そういう状態だと考えればいいと。こういうことなんですよね。はい。で、まあ、中間的な見解もありましてね、株式は有効に成立するんだけれども、無効原因があるんだよというね、そういうふうな見解もありますけども、そもそもね、設立時の発行株式についてはですね、先ほどの828条1項2号ね、ちょっと、触れましたけれども、これに相当する条文ありません。その無効の訴えの、ね、対象になるようなものがありませんから、ね、だとすると、これはね、株式のその無効原因があるというふうに言っても、結局訴えがない以上、訴えが用意されてない以上ですね、これ意味ないということになりますので、結局ね、有効だっていう見解と、まあ、同じことになるでしょうね、これはね。折衷的な見解っていうのはとりあえず有効なんだけど、ただ無効の訴えを提起されてしまうと、まあ、無効になっちゃうよっていう、そういう見解なんですよね。ただそもそも無効の訴えっていうものが、設立時のね、発行株式については、これ、用意されていませんから、だから結局、まあ、有効だということになるんでしょうね、おそらくね。はい。で、まずですね、不存在だと、ね、未成立だという見解に立った場合には、一株も引き受けてないということになりますから、25条2項違反ありということになりますよね。で、一方でですね、有効だって見解に立てば、払い込みがないだけですから、一応株式そのものは引き受けているということになるでしょうね。なので、発起人全員ですね、株式引き受けていることになりますので、なので、これ25条2項違反なしというね、そういう形で処理されることになるんだと思いますね。はい。いいですかね。ちょっとここは解釈入りますけどね。まあ、この解釈もですね、実は、司法試験の平成22年のね、過去問なんかが聞かれているところになりますので、ちょっと知っとくといいんじゃないかなというふうに思いますね。そんなにメジャーな話じゃないですけどね、これね。そんなにメジャーな話じゃないです。基本書とかに普通にね、書いてあるとかそういう話ではないんで、まあ、書いてない基本書もね、ありますね、中にはね。まあ、書いてある基本書もあるんですけども、割と詳しめの基本書、厚めの基本書と書いてあったりするんだけどね。書いてない基本書もありますから、そんなにね、有名論点ってわけじゃないですけど、一応知っとくといいのかなというふうに思いますね。はい。いいですかね。さて、で、後段部分ですけれども、誰がどういう責任を負うかということですよね。で、まず、発起人の責任ですよね。これ52条の2と、それから53条ですね。これ指摘していただきたいところですよね。52条の2の第1項、第1項ですね。あと53条の1項、2項、対会社責任、対第三責任ですよね。それぞれ負担するということでいいと思います。まあ、詳しい当てはめまではね、いらないかなと思うんですけどね。問題文の授業が短すぎて、ね、ちょっと当てはめまでは難しいかなってところがありますね。で、それから次に代表取締役の責任ですけど、ここもね、問題文の事情が明らかじゃないんで、ちょっとわかんないところが多いんですよね。で、特にですね、この借入金返済してるわけなんですけれども、この借入金の返済をどういう形でやったのかね、よくわかんないですよね。まあ、一旦、その株式会社にですね、まあ、お金をその引き出してくるわけですよね。で、その、引き出してきたお金を自分でね、貸し付けを受けて、会社から貸し付けを受けてね。で、それを第三者に返済したのか。それともね、会社の金を横領するような形でですね、第三者に返済したのか。ちょっとこの辺がね、よくわからないんですよね。で、一応解説回答は、これ貸し付けを受けたと、ね、いう、そういう前提で書いています。で、そうなると、当然これ会社からですね、貸し付けを受けてるわけですから、利益損取引、直接取引に当たるよということになりますよね。はい。で、任務形態責任を負うわけですけども、任務形態の推定があってね、あとはこれ部活責任をね、負担することにもなりますよね。一応だからこれはその貸付等の法律行為だっていうことを前提にしてますね。横領行為だっていう場合はね、これは法律行為には当たりませんので、まあ、単純な不法行為とかね、そういう形になるのかなと思いますけどね。はい。さて、で、それから払い込み取扱期間の責任ですけれども、ここはですね、まあ、書かなくてもいいんじゃないかと思いますね。っていうのは、募集設立だったらですね、この払い込み取扱期間の責任ですよね。これ発生する可能性はあって、現にそういう議論もあるんですよね。で、ただ今回は発起設立の事案ですので、なので払い込み取扱期間に責任生じませんから、これも触れなくていいのかなというふうに思いますね。はい。いいですかね。 じゃあ、ちょっと回答の方を、ね、見ていきたいなと思います。でまず、払い込みの効力ですね、これは、まあ、設立の効力の前提問題という形ですけれども、一応ね、項目立てて論じておきました。見せ金に該当するんじゃないですかということ でその見せ金に該当する場合のその効力ですよね、まあ、無効になるよと、ね、なぜ無効になるんですかということ、それからあとはその判断基準ですよね、有効な払い込み、適法な払い込みと無効な払い込み、違法な払い込みのその判断基準ね、区別基準というものを書いていて当てはめですよね。ちょっとね、当てはめの事情問題文から明らかじゃないところがありますので、まあ、さらっと書いておけばいいと思います。でその後、設立の効力ですけれども、設立無効の訴えですよね。ただこれは無効原因法定されていませんから、解釈によるということになります。で、重大なね、瑕疵がある場合ですよね。まあ、その客観的な無効原因がある場合に限られますよということを書いて、で、その上でですね、じゃあその瑕疵が重大なのかということを検討していくわけなんですけれども、まずですね、27条の4号違反というものが考えられて、ただこれは一応事後的にですね、治癒される可能性ありますよということですね。で、それからですね、発起人全員が株主にならないということになるとですね、発起人0人になりますから、25条2項違反というね、そういう設立無効原因があることになりますよね。はい。発起人は必ず1株以上引き受けなければいけませんからね。まあ、これがもしですね、無効な払い込みで株式未成立、不存在だということになったら、保険員全員株主になってないことになりますから、もろ25条2項違反ありということですよね。どう考えるかということですけども、これは先ほどね、言いましたように、株式発行そのものはまあ一応有効だとね。ただそのお金が払い込まれてないという状況だと考えればいいわけですね。ということでね、株式は有効に成立してるから25条2項違反ないよというわけね。はい。で、それから責任を負うものとその範囲ですけども、まずね、発起人の責任としては52条2の第1項第1項ですよね。それからあとは、に向けて責任ですよね。これも一応触れておきました。まあ、詳細のね、破綻までいらないと思いますけどね、メニューだけ示してあげればいいんじゃないでしょうかね。あと代表取締役の責任で先ほど言いましたように、これ一応ね、会社から金銭取得する行為で一応法律行為だっていうね、前提で論じています。まあ、場合分けしてもいいかなと思いますけど、そこまでいらないかなって感じですよね。事実行為の場合はこう、法律行為の場合はこうみたいなね、そこまでいらないかなと思いますけどね。はい。まあ、あとそうか。自分で直接ね、その、返済したっていうんじゃなくて、会社からね、代表して代理して、借り入れを、ね、返済したっていう可能性も一応なくはないですよね。第三者弁済みたいな感じですよね。だから、発起人代表とか、まあ、その他の発起人が借り入れたお金を株式会社の、お金を使ってですね、弁済したっていう、そういう可能性も一応なくはないわけですけど、まあ、そこまでのね、場合分けはこの問題文からね、ちょっとそんな難しいかなと思いますんでね。まあ、これぐらいでいいんじゃないでしょうかね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。